どうも、始まりました、せかしね。
どうも皆さん、こんにちは。
今回もよろしくお願いします。この番組は私、俳優中山拓也が世界遺産のことについて話し、
はい、
八木監督、タイタンマネージャー、はい、そして八木監督でもある八木純一郎が、
はい、
映画のことについて楽しくトークするという番組となっております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いやー、
もうすっかり冬ですね。
冬だね、寒いね。もうさ、
うん、
秋ないじゃん。
そう、夏から冬だったよね、今年。
どこ行った？秋がさ、秋が結構楽しかったりするじゃん。楽しいっていうかさ、涼しくなってきてさ。
そうそう、やっぱり春秋はさ、うん、なんか楽しみたいよね。
楽しみたい。なんか心がほっとする季節でもあったりするから。
なかったね。
なかったね。急に寒くなったよ。
何なんだろうね、あの急な寒さ。
八木くんだって今何、それどういう格好なの？
今ですね、あのインナーに1枚シャツを着てましてで半袖のシャツを着てて、その上に、
うん、
タートルネック系の長いヒートテックを着てまして、
うん、はい、
でその上にシャツを、普通のアウター、なんていうの、普通のシャツを着てまして、
うん、
その上にウルトラライトダウンのベストを着てるという。
ちょっと着すぎじゃない？
今で4枚ですね。
僕が昔働いてたスーパーの店長みたいな格好してるからさ、
はい、やっぱり冬のこう風物詩ですけど、僕が厚着になるっていう。
厚着のヤギね。
そう、
7枚
7枚ぐらいまでいきます
そうだ、学生の時さ、もっと着てなかった。なんか
もっと着て、なんか寒がりなんだよね、本当に。
おかしいよね、それ。なんかもう汗逃げてかなくない？
いや、まあそれでも寒いからね。
汗かかないのか。
うん、全然汗かかないし。
いやいや、もうそのアウトドア業界の人がそれ見たらダメっていうその
いや、だから僕も本当はそのもうこれさえ着てればあったかいみたいなのが欲しいわけよ、うん。
あ、
でこのウルトラライトダウンは結構僕の中では革命だったね、
は
い。
まあ、
うわ、あったけーみたいな
それみんな思ってるよ
だからこれを着るようになって、うん、まだ枚数は減ったと思う。
ああ、それが切ったことによって減ったんだね。
そうそうそう。
まあでも、もうちょっとね、減らして上熱いのにしたらいいなと思うけどね
まあそうなんだよね、うん、そうなんです。
厚着のヤギ、ヤギって言ってたわ。
そう、
ずっと
めちゃくちゃ厚着して
たからね。着すぎだよって、
うん、寒いもん
この前なんかさ
はい、はい、
アウトドアブランドでいいのないかって LINE 来たよね。
そう、なんかその、まあ、撮影もあり、
うん、
冬に外で活動してて、
うん、
寒くない、なんかね、前雨降ったとしても、うん、多少汚れたとしても大丈夫なもんなんかないかなと思って、やっぱそういう時は拓也くんだと思ってね聞いていろいろ教えてもらって。
まだ買ってない？
まだ買ってないです。
あ、
ただ僕的には結局ユニクロに落ち着きです。
いやいやちょっと待ってよ聞いた意味よ
すごいなんかいろいろね、コロンビアとかさなんかね、いっぱい教えてくれたよね、
うん、コロンビアのもう一つ上のランクのやつがおすすめって言ってさ、
はいはいはい、
結局ユニクロなんだ。
だってさ、めっちゃ高くない？なんかもう3、4万するじゃん
いや僕もなかなかね、それ買ったりしないけど、アウトドアブランドはやっぱそれぐらいしますよ。
しますよね、
うん、で一生着れちゃうから。
いや、それなんかさ、うちの奥さんも言うんだけどさ、
うん、
すぐなんか、あ、これ一生もんだよみたいなこと言うけどさ、一生着れないよ多分
着れる着れる
一生着れない。
やっぱりね、その登山やる人とか、
うん、
物大切にする人多いんだよね。
まあそうだけどさ、例えば登山とかは年に何回かじゃん、
うん、
でその僕が買いたいアウターとかは別に普段着でも使うからさ、う
ん、ああ、まあね、
うん、
まあそっか。
でいろいろ見ていくと、値段とあとやっぱあったかさ、
うん、
もうやっぱユニクロだよね
そうですか、
はい、
もうじゃあ時間の無駄でしたね
多分
あのやり取りは
多分一応見ましたよ。
あ、そうですか。
教えてもらったところにちゃんと行って、
うん、
試着もさせてもらって、わ、いいなと思って。やっぱコロンビアとかすごい良かったし。
あ、そう。
あのなんか裏が銀色になってるやつがね。
ああ、その熱を反射するやつ、
ね、そうそう、めっちゃあったかいやつ。
あれはね、いいよ。
そう、いいなと思ったけどね、うん、まあちょっとね かけましたね。
でも絶対コロンビアのその銀色のやつよりの方がユニクロよりあったかいと思うけどね、うん、その値段プラスして値段出す意味はあると思うけど ね、
でもこれやっぱウルトラライトダウンの信頼が僕はやっぱあるので、
そっか、
これでその厚木のヤギがちょっと減ったっていう、その信頼があるからやっぱどうしてもね
そうでしたか、
ユニクロに傾いてしまいますね。
わかりましたじゃあ今回は、
はい、
世界遺産ということで、
はい、
以前ヤギくんがなんか人魚にまつわる世界遺産という、
うん、
リクエストがあったんですけど、
はいはい、
またなんで人魚だったんですか？
その時はね、
うん、
なんか人魚の話を考えてたんですよ。
あー、映画を作りたいってことで、
まあ映画というかそうですね、
うん、
物語の企画を考えていて、
うんうん、
その青年と、
うん、
女の子のひと夏の恋みたいな話を考えてて、でその女の子が実は人魚だったっていうなんか話を考えてて、
それなんかよくある話、
よくありそうな話なんですけどよくある感じ、まあまあなんかこのいろいろ他にもね、
うんうん、
そのどこのどこでそれがあるのかとか、まあそういうのでいろいろ遊んでたんですけど。
なるほどね、
はい、
僕それあの人魚って言われた時に、
うん、
パッて思い浮かんだのが、昔ポーランド旅行に行った時に、
うん、
なんか人魚の像あったなと思って、
ああはいはいはい、
うん、でそれ調べてたら、はい、そのポーランドのワルシャワ歴史地区
っていう、うん、
まあ、世界遺産なんですけど、
うん、
でも面白い人魚の話があったので、うん、ちょっとそれ紹介
しようかな。お、いいじゃないですか、
はい
はい
はい、
というわけで、
というわけで今回はポーランドのワルシャワ歴史地区、
はい
はいはい、でこの人魚伝説っていうのが、
うん、
そのワルシャワに昔人魚がいたのね。
うんうん、
甘色のこう長い髪をした人魚、
うん、
ですごい美声を持った人魚で、
それはさ普通のいわゆる僕たちがイメージする、
うん、
あのリトルマーメイドとかみたいな、
そうそうそう、
ああいう人魚ってことね、うん、はいはいはい、
で歌を歌うんだってお
お、
でその村の人たちはもうそれに魅了されてたわ
け、うんうんうん、
である時、
うん、
何五角人の村の欲張り商人が、
うん、
これは商売になるなって思って、う
ん、そのどこにでもいるね、
木箱にその 人魚をこうグッてこう閉じ込めて、
うんうん、
奪い去ろうとしたの、
うん、
でそれを村の人たちが知って、
うん、
助け出すのね、
うん、
で川に戻してあげる、
うん、
うん、でそうすると、
うん、
ワルシャワが危機の時には、
はい、
今日のご恩を忘れずにまた戻ってきますと、
お
行って、
うん、
川の中に消えていきました、
うん、
今でも剣と盾を持った人魚の像が結構至る所に飾られてたりする、だからワルシャワのシンボルだったりするんだよね、うん、
はあはあ、
うん、
なるほど、
そうそうそう、剣と盾を持った人魚、
かっこよくない？戦う
人魚、ね、そう、
そういうイメージはないもんね、
うん、そんな、人魚がシンボルになってる町ワルシャワなんですが、
はい
は
い、
実は人魚とともに、
うん、
ワルシャワ市民もまたその町を守ってきた歴史があるんだよね、うん、
はいはい、
ご存知ですか？
いや、
ポーランドといえば
戦争ですよね。
そうですね、
ポーランドに、ナチス、
そうそうそう、
がポーランドに侵攻して第二次世界大戦だよね。
そうですね、はあはあ、ワルシャワっていう町はもうナチスドイツにめちゃくちゃにされた町なんですよ。だから一度もうこの世からもうなくなったような町だよね。消滅した町が実はその人々の記憶によって、
うん、
もう努力によって再生した町でもあるんですよ。村の人たちがこう守っていこうっていう思いで復興した町、
はいはい、
まあ、そんな町なんですね、
はい、
だから今回はその復興の話をしていけたらなと思うんですけど、
はいはいはい、
ポーランドってさ、
うん、
どんなイメージですか？
いや全然わかんないね。なんかその北欧になるの？
いやいやいや東欧だね。
東欧、
うん、
へえ。
言ったらロシアとドイツに挟まれた国で、
へ、
国と国の間にあるような、
あ、
そんなイメージですね。
いやでも何がこう栄えてるとか何が特産なのかとかその辺とかも何にも分かんないですね。
あのね、パンの 容器に入ったスープが有名でさ、
あの上パカッ
と開けるんだよな。そうそうそうそう、
はいはいはい、
あれはもうねめちゃくちゃうまい。
あれうまそうだよね。
でそのスプーンでさ、
うんうん、
パンをこう削りながらスープと一緒にこう食べるっていう ね、なんていう名前か忘れたけど
フォカッチャ、
フォカッチャでもねあれはねほんと寒い時期に食べるとすごいうまいから、僕はね将来ねそれのお店やりたいと思って。
何なんだそれ。
それのお店を
寒いところ。覚えててください。
北海道あたりでやりたいよね。
いいね。
うん。
え、それもう俳優引退してんの？
まあ、ちょこちょこやりな。
いい暮らしだな。
北海道のもう本当離れの町でやりたいよね。
いいなそれは。
あと何があるかね。まああとショパンが生まれた町だよね。
ああ、はあ、はあ、
うん、
ポーランド人、ポーランド人で有名な人誰かいるのかな。
キュリー夫人だっけ。
ああ、キュリー夫人
もそうだし、
歴史的な人が多いんだね。
でもやっぱりショパンじゃない、一番有名なのは。
俳優とかはいないのかな。
俳優は分からないですね。
あ、ロマン・ポランスキー監督、ジェシー・アイゼンバーグもそうだって。あの、
あ、
ソーシャルネット
ワーク、はいはいはい、はいはい、あ、そうなんだ、
うん、
へえ、
あ、違うって
なんで
アメリカだった
どういうことだよ
あ、ロマン・ポランスキーもパリだったどういうリストだよなるほどね、
うん、はい、ショパンで言えばね、
うん、
ショパン博物館みたいなのがあって、
うんうん、
そこはおすすめだよ本当に。
まあなんか良さそうだよね。何があるか分かんないけどもう良さそうだよね。
うん、
あのね、博物館なんて、
まあいろんな楽器が置いてあったりとか、
はいはい、
あとはねショパンが書いた楽譜が飾ってあるんだけど、
うんうん
うん、写真あるかな。なんかね
今目の前に実物が出てきましたけれども、
僕ね結構その楽譜の印象が強くて、あれないかな。あ、これこれこれ。
え、タペ行ったの？
いや、行った行った。
あ、行ったんだ。へえ。
見てこれとかさ、
すごいね。
もう落書きみたいなんだけど。
本当にその五線譜に音符とかも書かれてない、なんかピョンピョンピョンみたいな、点点点点点みたいなね。
うん、これは多分煮詰まって、
うんうん、
もうなんかわーみたいな感じで書いたと思うんだよ。もう点点点点点、
うん、
わーってもう落書きみたいな感じで。
はい。はい、
なんか。あ、天才でもこういう風になるんだと思って、
うん、
もうほんと試行錯誤して、
うん、
いっぱい何枚も何枚もこうやってねぐちゃぐちゃぐちゃって書き直して書いたりとか、
うんうん、
やってるんだと思って、
うんうん、
なんか自分がこう2日3日堕落した生活続いた時にこれをパッと思い出すのね。
どんだけすごい人でもそういう時間があったんだと、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
そういう時間があったと、
はい、
なんかこれね、
うん、
これだけでも見る価値があるよね
確かにね、
うん、
知られざる姿だもんね。
そうそうそう、
あ、
確かに。ここはぜひねワルシャワ行った時はね見てほしいな。
はい、
うん、でなんだっけ、ポーランドってどういうところ、うん、っていうところで、
ね、はい、
まあ、ヨーロッパの中心で、
うん、
その地政的にも文化的にも交わるような場所だったりするのね。
はい、
で一番特徴的なところで言えば、
うん、
国土の半分が平地、
うん、
つまり天然の防壁がないわけよ、
うんうん、
だからいろんな国に攻め込まれちゃうっていうところで、うん、
はい、
まあ、ドイツとかね、
うんうん、
入ってきちゃうわけだけど、
うんうん、
で第二次世界大戦、
うん、
ナチスドイツにより併合され、
はい、
抵抗組織を作ったワルシャワ市民が戦うわけだけど、
うん、
2ヶ月の抵抗を虚しく、
うん、
もう荒野焼け野原になってしまうと、う
ん、なるほど、
はい、
はい、
そんな場所なんですね。
うーん、
でこれをどうやって復興したかというと、うんうんうん、まあ焼け野原になっちゃって、
はい、
もう首都変えようかっていう話も出てきたって。
へー、
もう遷都しようって。
すごいね、
うん、けど国民はワルシャワの復興と街並みの完全な復元を希望しました。
はあ、
うん、全ては未来のためにっていう合言葉をもとに立ち上がったわけですね、
うん、
大プロジェクトが 始まるわけです、
はい、そんな時に助けてくれたのが人魚。
人魚は出てきません。
人魚出てこないの。
人魚は見守ってます。剣と盾を持って。
結構なピンチなんだけどね。
多分ね、人魚はその村の町の人々の心を守ったんだろうね、
うん、タクペディア。
その立ち上がる心を守ったんだよ。
なるほどなるほど。
全て
は
ナチスドイツにやらせないぞっていう意味でね、うん、そう、はいはい、だからこのプロジェクトはね、本当に死んでいった人たちのなんか追悼とかそういう意味もあったと思うんだよね。
まあね、うん、そうでしょうね、
はい。でここで問題です。
は、出た、いきなり問題
で。でん、復興の際、
はい、
壁のひび一本まで忠実に復元することを目指していたこの復興プロジェクトですが、
はい、
何を参考に復興したでしょうか。
確かにね、
これ3択です。
はい、
1番、
はい、
古い町並みの絵画や写真、
うん、
2番、
はい、
美術学校の生徒が描いた町並みのスケッチ、
うん、
3番、人々の町の記憶、
うん、
さあどれ。
2番で。
2番、美術学校の生徒が描いた町並みのスケッチ。
はい、
違いますね。
ブブー。じゃあ3番。
違います。
1番。
違います。
何それ。
全部ですね。
あ、そういうこと。くそ、引っかかった。
全部なんですよ。
引っかかった。
もう全部を総動員して壊れる前の町の姿を再現しようとしたわけです。
なるほどね。
でその美術学校の生徒が描いたスケッチっていうのも、
はい、
壊される前に、
うん、
復興のために役立つだろうなと思って、
うーん、
学校の生徒が描いたものがあるんだって。でそういうのがなんか博物館に飾られてたりするんだけど、はい、
うん、
いやすごいよね、その復興のために
描
いたものがあるわけで、
まあ、
それを元に忠実に壁の日々一本までこう再現していくっていう作業。うん、
だかつてのまあ暮らしというか、かつての世界を取り戻すってことだもんね。
そうそうそう。
だから完璧に再現しようとしたんだよね。
だからなんかね、東日本の大震災でも取り戻すっていう、
うんうんうん、
あの復興していくっていう意味ではちょっと、うん、似た部分は感じられるよね。
まあね、僕もそうだろうね。
うん。
うん、
でまあ、日々一本忠実に再現したものだから、うん、戦争で破壊される建物よりも前のなんか新しい面影があるワルシャワの街が蘇ったということですね。
へえ、いいね。
これは犠牲者への鎮魂と未来の市民への希望をつなぐ復興だったんじゃないかと言われております。
あ、素晴らしい。
不死鳥のように蘇ったワルシャワの街は1980年、
うん、
世界遺産登録となりました。
あ、すごいね、
うん、
行ってみたいね。
すごくね、
うん、
赤い屋根の街がこう、まあ、中世とか近代 の、
はい、
あの街並みをの印象を残す街だからね、すごくいいところですよ。
うん、ワルシャワの街。あ、今画像でちょっと見ましたけど、確かになんか可愛い感じ、なんか童話とかで出てきそうだね、
うん、
あー可愛いし、確かに綺麗だね。
そうそうそう、
街並みも。
でやっぱりその街の人々がそういう思いを持って作ったんだっていう、
うん、
そういう意識を持って見てみるとまたね、いろんな意味でね、感慨深いですよ。ワルシャワのメインの駅とか降りてみると、ものすごいね、都会でね、ちょっと離れたところなんだよ、その旧市街。
あーはーはーは
ー。だからそこの差とかも面白いよね。
へー、
うん、
確かにワルシャワの駅はなんかすごい近代的だね。
うん、すごい賑わってた。
いいな、行ってみて。海外旅行もね、行きたいね。本当
に行きたいよね。世界遺産の中でいうと、すごくこの登録っていうのは異例で、
うん、
世界遺産はその遺産の、
うん、
何、本物であるかどうかっていうところがかなり重要視されるから、
う うん、あ、なるほどね、
うん、
復元してあったりするとどうなのかっていうね、
言ったら丸々再生されてるわけで、
レプリカみたいなことだもんね。
そう、今作ったものじゃんってなっちゃうから、うんうんうん、本当は登録されるものではないんだけど、
うんうんうん、
人々の思いとか再生するんだっていう強い思いに意味があったというか、うん、そこが尊われて世界遺産登録されたんだよね。
うん、なるほどね、
うん、今後はだから近代作り変えたもので世界遺産登録するってことはなかなかないことだと思います。
うん、
はい、
いや行ってみたいです。
はい、タクペディア入ります。
はい、
不死鳥のように蘇った街ワルシャワ、ワルシャを蘇らせた人々の希望は21世紀につながり、今も市民と人魚が共に街を守っています。
はい、ということでね、
はい、
ワルシャの帰りは
どうです、この人魚の話。
いや、良かったですね。ただあんまり関係なかったですよね。なんか僕が考えてた話は、いや
いや、うん、
日本にも人魚伝説ってあるんだよ。
いっぱいあるよね。
いっぱいある、うん、で、それって日本はビクニって呼ばれてて、ビクニ伝説っていう、ね、
ビクニ、
そうそう、で、ビクニ伝説は人魚を食べると、うん、不死の体になれる、死なない体になるっていう伝説があって、
うん、
その物語の中ではそれがまああることでバレるのね。
はいはいはい、
で、永遠の命を手に入れるために科学者たちはその子を捕まえて研究の材料にしようとするけど、
うん、
青年はやっぱりその子のことが好きだから大人から守って海に返すのが、
うん、
まあ自分の役目だと思って戦うっていう話なのね。
お、めちゃくちゃいいじゃん。
良さそうだよね。
それ原作にいけそうだよね。
いや、やりたいんだよね。
あ、いろいろあるんだね。
そうで、世界中にあるからね、人魚伝説って。だから結構その、
うん、
ポーランドのは割とイメージに近いじゃん、僕たちは持ってる
ね、うんうんうん、
でも人食べたりする人魚とか、
うん、
結構怖いモンスター的なのも結構伝説
であるから、
そういっぱいあったの調べたら。そうなんです。
神話って面白いよね。
面白い。
まあそういうなんか本当参考になる話がいっぱいあるからな。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ごちそうさまでした。
はい、ではエンディング。
エンディング。
はい、メッセージは届いておりません。
ないんかい。
皆様メッセージをお待ちしておりますので、
お待ちしてます。
映画のリクエスト、
はい、
世界遺産へのリクエスト、
はい、
番組の感想、
はい、
など何でもいいので。
全然手紙ないじゃん。
あのツイッターとかね、
はい、
インスタも
そうですね、
やっておりますので、
はい、
八木くん宛てでも、はい、僕宛てでもいいので、
はい、
メッセージお待ちしております。
お願いします。
はい、
全然関係ないんですけど、
うん、
またですね、電車に乗っておりまして
出ました。
いや、これは単純な疑問なんですけど、
うんうん、
電車乗っててさ、
うん、
まあ混んでるともう椅子が全部埋まってて、
うん、
その前に、まあ、立って乗るわけじゃん、手すりに捕まって、
はいはい、
で、まあそういう状態ぐらいの混み具合の時に、
うん、
例えば自分が立ってたとして、
うん、
自分の前に座ってる人が降りたとするじゃん、
うん、
そうするとラッキーと思って、
うん、
まあ座れるじゃん。
座るね。
それまあ普通、まあ普通って言うとあれですけど、そうなるじゃん。
普通はそうなるよ、
うん、でもさ、そのまま立ってる人いない、そこで。
ああ、わかるわかる。
あれ何なんだろうね。そのさ、もう座らないならいいよ、別にそれは あなたの自由だって、
うんうん、
じゃあちょっとどいてよと思わない。
まあね、それはちょっと思ったことあるな。
ね、うん、なんか座れないじゃん、
うん、
そこに。
まああんまり気にしてないだろうね。
いや、僕めちゃくちゃ気になる。どういう感情なんだろうと思ってさ、僕はまあ次の駅で降りるとかだったら、
うんうんうん、
もうずれるのね、
うん、
いや、もう座りたい人いたら堂々的な感じで、
うんうん、
でもそのままずっと立ってる人とかさ、
うん、
前空いてるのにさ、
うん、
なんだろうこの人と思って。本当に電車はね、いろいろなんかこう人間のね
人間模様があるよね。
あ、もう本当に嫌ですね。
僕も一昨日ね、ちょうどたまたま座った ところに、うん、足元に、
うん、
ものすごい挑発が絡まったなんか埃と毛が絡まったスポットがあったのよ。
あるね、
うわっと思いながら、まあいいやと思って座ったのね、
うん、
したら、まあ、僕の両隣は空いてるんだ、だから僕だけそこに座ったみたいな感じで、で通り過ぎてく人々、みんな僕を見て、
うん、
埃を見て僕を見てうわって顔すんのいや違うと
こいつが出したゴミだって思われて
る違う僕はこんな長い髪 出せませんけどって思いながら
いや電車のゴミはやだよね。あのカンカンとかもさ、
うん、
なんか自分の方に転がってきたりする
のも
最悪だよね。
最悪、お前出したやつかって思われると
そうそうそう、いや僕じゃない
です。すごい嫌だからこっち転がってきたってすごいなんかねこっち来んだよね、あれね。
そうこっち来るんだよ、
うん、
カラカラカラカラカラいや電車のトラブルが多いです
もんね。確かに なんかあるかな。
あの僕が前から言ってたさ、そのホームで待ってる時に、自分が離れたところに立ってて、なぜか周り全部空いてるのに自分の横に並ぶみたいなのの解決を僕ちょっと見出しまして、ああいう人たちって大体携帯を持って歩いてるのね、で人がいるから、あここなら大丈夫だと思って多分止まるんだけど、近づいてきた時になんか一歩下がるのね、道を開けてあげるみたいな、そうするとその人はそのまままっすぐ行くか、パッて周りに気づいて、あこんなに空いてるんだと思って別のとこ行くっていうね解決策をとうとう見つけました
それもうやってんだ。
いや実践しました毒っていう
これみんなも使っていいよってや
つ。みんなも使ってフリー素材です。大げさに毒っていう。
なるほどね、
はい、
あーそっか、そういう解決策を見出していくのは大事ですか
ね。いやほんとストレスでしたから
ね。電車で思い出したけど、
うん、
羽田空港からさ、
あ
の京急線に乗って、この前帰ったんだけど、夜遅かったね、10時11時ぐらい、11時か、そしたらさ、あの CA さんがもう勤務終わりで、結構な数あの電車に乗って、もう本当周り CA さんだらけみたいな感じだった。
めっちゃ楽しいじゃん。
で、あすごい綺麗な人が乗ってきたなみたいな感じで、あそっか CA さんたちの仕事終わって帰ってきたんだと思って見せたのね、そしたら、ある男性がさ、もうあからさまになんかもううわーみたいな顔してんのよ
いやおじさん
おじさん何これみたいな感じでちょっと待って待ってみたいな顔でキョロキョロしてて、それ見てるめっちゃ面白かった。気づ、ね、でも気づかれないようにはしてんだよ。でも顔がもうね
見上げちゃって
る、うわーって顔してんのよ。
可愛いじゃんね、いやでもまあ有名なような状況なんだろうねすごいね、
あれは面白かったね。
悪口とか言われてなかった？
ん？
悪口とか言われてなかった CA さんに？
あそれはねあのないんだけど
いやすごいね、その状況はいい
な。でもまあわかるけどね、でも、顔にね出ちゃってるからさ。
いやうわなりますよ、
その嫌がる人もいるからさ、ちょっと抑えめにしようかって思いましたけどね
なるほどね。
マスク越しにもうね頬がもうね口角が上がってるのがわかるんだよ。
かわいいですね。
かわいいおじちゃんがいた
り。いや、いいね。はい。
そんなところですか？なんか。
そうですね。そんなところですね。
じゃあ次回は。
はい。また年末ぐらいにやりましょうか。
もうドラマとかで忙しくなる。
ドラマ宣伝。あ、でもまあ11月終われば12月は大丈夫なはずなので。
ああ。
はい。
またちょっと会えちゃうかもしれないんですけど。
そうですね。いや、でもやりましょう。
必ずや69
は。必ずや69ですね、次は。
お願いしますね。
はい。
はい、
もう今年も残すところ2ヶ月なので。
早いね。もうみんな言ってるけどさ、一旦落ち着こうって思う。なんか一旦、落ち着いて、なんか、今、
そう、
あと2ヶ月しかないぞっていう。
いや、ほんと困るよね。こんな早いとさ、こんな早く時間過ぎられたら。ほんとに困る。
この2年はね、特に みんなが思ってることだよね、
うん、
みんな8ミリもね、お子さん
そうそうそう
生まれるし ね、
お腹でかかったですよね、
佐々木一君が、
ね、
結婚したりとかさ、
みんな変わってきますね、みんな変わっちまったな、
みんな変わっちまったよ本当にねなんかそういうの聞くと嬉しいんだけどさ、ね、ちょっと寂しくもあるんだよね、
あの阿佐ヶ谷でさ、みんなでなんかバカ騒ぎしてた頃がさ、
ね、
懐かしいよね、
懐かしいよ、またみんなでバカ騒ぎしたいけどね、
したいね、ちょっとコロナが落ち着いたらやりましょう、
うん、
その時はあの聞いてる皆さんも呼びますんで覚悟しておいてください
オフ会ね、
オフ会、オフ会やりましょう、
やりましょう、
はい、
はい、ではまた、はい、いつか
いつの日にか、
はい、さよなら
バイバーイ。